よっ、みんなちゃんと寝てる？フルフルメディアへようこそ。パーソナリティの周平です。
どっちんです。
第9回目かな、間違ってたらすいません、
は
い、
転職の、4回目、
転職の話4回目でもう4本連続で話してるので、ね、結構テンションがおかしくなってますなので今とっちんくんに紅茶を入れていただきまして、すごく、心も体も温まっております。では一口、
うめい。なんでしょう、ね、今の声は
今なんか鳥の声が聞こえたような気がするんですけど、まあまあまあ、はい。
で、あの前回僕がダラダラとね、まあ周平さんに結構邪魔をされつつ、僕が仕事を辞めた時の話をしましたね。ここまで、なんで1回目何話しましたっけ。
1回目はね、2人
転職の
きっかけで、2回目が僕の、まあ、辞めるきっかけで、3回目がとっちんの仕事を辞めるきっかけを話そうと思ったら、なんか自慢話が始まって
違う
なんか全然こうきっかけを話せなかったので、今回はその途中から始めていきましょう。まず本編に移る前に、はい、まあとりあえず始めていきましょう。
はい、
じゃあそうそう始めましょう。周平え？
なんかそろそろ始めましょうが何回か
何回か口が回ってないんだよ本当に。リポビタンデーが必要な、そろそろ。
はい、はい、じゃあ行きましょう。
周平
キッチンの
フルフルラジオ。経験精神保健福祉の周平と自意識過剰エリートのとっちんがパーソナリティを務めているラジオ番組です。うつ病で悩むすべての当事者に向けて、人間関係をテーマにしてうつ病の原因を探っていきます。人間関係が悩むことは皆同じです。一緒に話して悩みを解決してうつの原因を探っていきましょう。今回のテーマはバーン、
休みの時何をしていたか
です。
だいたい
でん、
まあ僕ら給食経験ありですけど、
僕は仕事してない時、僕6回ぐらい転職してるので、うん、まあまあまあ、
で、まあ、あの周平さんのに関してはこの転職話第2回目の時にちょっと話していただきましたけれども、休んであのスロット行ったり、キャバクラ行ったりで休んで散歩行ったりとか、
そうなんですよ。そうなん、どうぞ続けて、まあ、
ちょっとそこをね詳しく聞いていきたいんですけど、多分そんなキャバクラもちらっと行っただけですよね。
そう全然行ってないよ、うん、本当はね本当はこっちなんだけど。
ああなるほど、
そう
もうちょっとで声出して今周平さんが何かを書い、いろいろホワイトボードに書いたんですけど、ちょっと読めないことを書いて、
はい、はい、
で、まあ実際休みの時ですけど、どう過ごしてたかとかを深掘りしたいのと、何かサポートはその時あったんですか、カウンセラー行くとか以外。
サポートね、まず病院に行って、まあ、薬もらってたしカウンセリングも受けてたんだけど、お金が全然なかったから、もうその当時から自立支援医療制度っていうのを使ってたのね。これはもう簡単に言うと、まあ診療代とかお薬代金が3割負担から1割負担になるもので、これ大変ね、まあ、長期的に病気を治す人にとってはすごいお金の援助で助かるものを使ってましたね。で、まあただ薬全部対象じゃないので、例えば漢方とかだったら対象外、全部 対象外なのか分かんないけど、僕が飲んでた神木人っていう漢方は対象外だったし、まあ双極性のラミクタールっていう薬も確か、対象外だったとか、薬によってまあ対象であるものとないものがあるので、そこはしっかり調べる必要があるんですけど、そういう役立つ社会資源っていうのがいっぱいあるから、そういうのを利用してたかな。あと傷病手当て金とかも使ってたし、傷病手当て金使ってないか、まあ、そういう資源があったんで使ってどうにか過ごしてたかな。
そういうのってあのうつっていう診断された人は誰でも申請できるんですか？
自立支援医療制度に関しては医者が、許可を、しなきゃ申請はできない。医師の診断書が必要だから。ただうつ病になれば大抵降りると思うかな。でも医者側から言わない場合がある。医者側からとかカウンセラー側が知らないことはないと思うんだけど、言ってこない時もあって、僕の場合はカウンセラーさんが教えてくれたから全然問題なくできたんだけど、他のうつ病の当事者に聞くと、10年ぐらい治療してんのに初めて聞いたっていう人もいたのよ。つまり10年間3割負担で払い続けてたから、これが1割になるっていうのを知らない人もいるから、全員が全員じゃないよね、こんな役立つ制度が。
仕事やってない時ってその情報すごい役立つじゃないですか。結構お金のせいでどんどん悪循環になっていって。
なるよ、うん、お金大事だよ。あとね、年金ね、障害年金っていうのが、年金のお金支払ってると一応受給できる可能性はあるんだけど、そもそも年金で障害年金があるっていうのを知らない人がいっぱいいるよね。知ってた？障害年金もらえるって。
いや知らなかった
です。そう、精神障害の場合でもね一応もらえるんだけど、
それは今もらえるってことですか？今僕も診断されて、
今はもらえない。例えば今トッチンが、うつ病で降りるかな、例えば何かしらの精神疾患にかかって、うん、今日病院に行ったらその日を初診日にするのね、うん、初めてその病気で病院に行った日にすんのね。そっから1年半経って初めて申請できる。だから1年半は必要かな。だからただこれ障害年金の場合って後から知る場合が多いのよ。例えばうつ病になってから5年後に知ったとかってなると、初診日っていつだっけってことは全然起こり得るんだよね。だから俺も知ったのって30歳ぐらいになってからだから、だから22歳の時に発症したから障害年金もらえてたんじゃないかなって思う時もあるんだけど、確かね1年半経ってから診察を受けてなきゃいけないんだけど、俺1年半ぐらい経ってから病院行くのやめちゃったんだよね。ちょっともう病気に抱えたくないっていうので。だから給食中にそういう社会資源があって、そういうのはどんどん使っていくべきだと思うんだよね。てかちょっと反省しなきゃいけないのは、俺は精神保健福祉士やっててそういうの詳しくなきゃいけないんだけど、普段事業所で、就労支援をしてるから、そういう、年金の話とか詳しくないから、ちょっともうちょっと勉強してから話していきます。
で勉強してそれをあのフルフルメディアの方に1個ページ作ってね、
作る、
はい、でアップしていつでも誰でも見れるようにしておきましょう、
うん、
はい、で、休みの時に何してたか。
基本ベッドで寝てて部屋暗くして、うん、何もしてないんだけどラジオをよく聞いてたかな、うん、その当時はね、ナインティナインのオールナイトニッポンとオードリーのオールナイトニッポンとかを聞いてたかな。それ以外はね、全然やる気なかったんだけど、ラジオだけは聞けたかな。唯一面白かったなって思うんだけど、もう、その当時はそれまで好きだった釣りとか、テレビとかバラエティ大好きだったから、そういうのが全く興味がなくなっちゃって見る気力もないんだけど、まあそれもうつ病の症状の一つなんだけど、 全くそういう状態だったから、何も興味ができないしやる気もないしっていう状況だったかな。でもなんかその中でちょっとずつ回復してくると、まあ散歩してみようかなとか思ってたり、もうお金ないかどうしようとか、バイトしなきゃとか思ってたり、結構うつうつしてたかな。そんな感じだったかな。
その2つのラジオは何聞いてて何が良かったんですか、テレビとかに比べて。
下ネタかな下ネタの切れ味が違ったね。あのテレビって規制が多いからあんまりね言えないんだけど、ラジオはね、
ラジオは下ネタガンガン出て
る、ガンガン出てるし、なんかテレビではないような、
結構どの人も数に近いところ出してますもんね。
そうそうそう、その作ってない感じが良かったんだと思うんだよね、その、うん、緩い感じでさ。
僕もラジオはよく聞くんですけど、あのテレビに結構疲れますもんね。あの刺激が目で視覚的にも刺激ありますし、まあ、なんか特になんかざわざわしてるなとか。
あのね、ほんと興味なくなるんだよ。もう何にも見たいと思わないから、ほんとにあーみたいな、ダリーナダリーナすら思ってないから、ね、かな。
でも実際2時間、まあ、週に2時間くらいじゃないですか、あのラジオ聞くって。その2本だけだと、
ね、当時 YouTube もあったよね。 YouTube で過去の聞いてたかな。
じゃあ結構横になりながら、そうい
う、そうそうそう、ずっと流してて、もうちょっと元気になってくるとね、動画が 見られるようになってきたりとか、なんかこう基準があったかな、段階的になんかあるのをテレビ見られるようになったのが。面白かったのは、結構ナインティナインの岡村さんがあのうつ病になったと言われてる、まあ本当にそうかは定かじゃないんだけど、まあうつだろうと言われてて、岡村さんサッカーが好きだったんだけど、もうサッカーが見られなくなったから高校野球を見てたって。高校野球は見られたんだって。で徐々に回復していくとサッカーとか見られるようになるんだって。で最後まで見れなかったのがさんまさんのテレビなんだってやっぱ強烈なんだなと思って、なんかちょっと面白いなと思って。
さんまさん大好きですけどね。
俺も大好き。どっちがどうしてたの？
僕、あの前回でも話しましたけど、そのまだあのフラフラしようって元気な時に瞑想の合宿行ったって言ったじゃないですか。だから瞑想は毎日やってましたね。でちょっと落ち着かせて自分の気持ちとかを。
瞑想が必要だったの？
そうですね、瞑想必要でしたし、なんか落ち着くっていうのはありましたかね。 あと集中力高まりますし、
結構まあ瞑想って、まあ、精神を落ち着かせる時に有効だって言われてて、結構スティーブ・ジョブズとか、あのビル・ゲイツとか瞑想してて、まあ、脳にいいとか言われてるけど、うつ病の人もね瞑想多分有効なんですよね。まあ心身を落ち着かせるとか、まあ、リラックスになるし脳にもいいと言われてるんだけど、俺はねうつがひどい時瞑想すらできなかった。
あの僕も受けにその瞑想の合宿行った時に、そういう精神状態が良くない人とか、あのなんでしょう、カウンセリング受けてる人はあのその瞑想の合宿受けないでくださいって
言
ってました
。あ、そうなんだ。できないよ。
あの人によってはもう泣いて出てっちゃうらしくて、で僕はそうじゃなかったんで受けたんですけど、まあ、あの実際就職うまくなくいかなくて転職で、その時は、まあ、時間もバリバリあったこと、で結構あのその合宿受けると1時間瞑想とか平気でできるようになるんですよ。
すごい、ね。
まあ、時間あるんで瞑想はしょっちゅうやってましたね。
俺ねその時間ある時にうつ病の人におすすめはやっぱり散歩かな。で、ポイントがあって、うつ病の特徴、症状なのかな、特徴で日内変動っていうのがあるんですよ。まあ1日の日に内側の内に変動するは変動ね、変化していく、変動する、日内変動って。 のがあって、まあ簡単に言うと1日のうちに体調が変化していくっていうのがあって、これ結構傾向があって、まあ午前中朝起きた時が一番体調が悪くて、まあ10時半を過ぎたうちに徐々に回復していって、夕方頃結構元気になってって活動できる人が多くて、これ日内変動っていうんですけど、でポイントが夜になると結構体が元気なので、でそのタイミングでちょっと散歩をするのもいいんじゃないかなと思って、まあ歩くことで血液循環も良くなるし、まあ、リラックスにもなるし、そういう、まあ、季節の変化とか、まあ、この季節の風とか感じると結構体がリラックスする部分もあるので、まあ、そういうのを散歩するのがいいかな。で一番夜がいいのは人の目が気になりにくいかな。あの昼間だと他の人が働いてるとか、あの隣近所の人に会うんじゃないかっていう恐怖で出れない人も多いと思うんだけど、夜に関しては比較的それが弱いかな。他の人に見えにくいから、ちょっと辛くてもね、あの家の周りちょっと一周してみるだけでも、一日ちょっとだけでもいいから続けるってのは大事かなっていう。
朝は辛いですよね。
辛い、一番辛い、今でも辛い俺。
夜になるとテンション上がって
ます。そうイエーイみたいな感じかな。これ日内変動って
言います。今、ね、昔のカレンダー見てるんですけど何も予定入ってないな、その時仕事の時何やってたんだろう。
あともう一つうつ病の人の特徴で今カレンダーでなんか思いついたんだけど、なんかスケジュールが入ってないと落ち着かない、何かをやってないと落ち着かないっていう人はうつ病になりやすいかもしれないかな。それ別に予定なんてなくてもいいんだけど、なんか予定をやってると何かを達成していくような喜びというかあって、じゃあそういう人が仕事なくなったらどうなるよって、何もなくなった時に辛いよ、やることがない、やることをやってる自分が好きですごく達成感があったのが全部なくなるから、そういう人ってのはねうつ病のリスクになるから、ちょっと緩くてもいいんじゃないかなと思って、今回はなんかメッセージ性の多い大人の教育番組みたいになってますけど、何の話してたっけ。
休みの時何をしてた。
俺ねでも3ヶ月ぐらいしてたらもうお金なくなってきたから、気合でバイトした。気合で、ね当時ね銀座にね目覚まるシェっていうね、全国のアンテナショップ集めたビル建てて、その上に目覚ましカフェっていうのを作ったのね。俺はそこのカフェ店員で頑張ってバイトをしたんだけど、全然営業がうまくいってなくて、お客さんが全然来なくて1ヶ月で潰れるっていうね、よーい休職してようやく体調ちょっと良くなってきて、もう辛くても頑張ってバイトの面接行ってようやく決まって、よし頑張ろうって思った矢先これかよって思った俺。どんだけ仕打ちを俺に神様はって思ってたかな。
何してたかなってのがね全く全然出てこない。
じゃあ分かった、
親と温泉は行ってましたね、うん、あの前回言ったように実家と東京行き来してたんで。
親に対してはどう思ってた、申し訳ないとかさ。
いや特に思ってなかったですね。
そこは違うかな、うん、俺は思って世間体も気にしたし、親に対して悪いなとも思ってたし、
僕はフィリピンいる時にちょっと家族のいろいろ事件があって、なんで別にそれがあったんで親に対しては申し訳ないっていうことはなくて、逆にその時は結構僕が実家に対していろいろした部分もあったんで、でまあかじるすねもまだ太かったんで、
なんかこう申し訳ないって思う人ってなんだろうね、ちゃんとしてなきゃ自分が保てない人だ気がするし、まあちゃんと仕事してね、お給料もらってちゃんと世の中に貢献してるっていうのが自分の精神安定になって、それがなくなったらこいつはダメだって言って病気になっちゃうっていう人もいて、で親に対して申し訳ないっていうのはこんな全然ダメな自分で申し訳ないとかって思うかもしれないしね、そんなこと思う必要ないんだけどね。
僕の場合は親が別にそんな急いで働かなくてもいいとか、
うん、
そんなプレッシャーはかかってこなかったんですね。周平さんの場合どうでした？
なかったかな。母親がね、うん、結構応用な人というか、まあどうにかなるでしょうみたいな感じの人だったけど、父親がね結構男は仕事をしてないとって、周平はいつ仕事するんだみたいなことを言ってて、うるせえバカ野郎みたいなことを思ってたけど、
このフルフルラジオ立ち上がる時もその当事者会に周平さんが行って、うん、それを見てうちにこのアイデア思いついたって、でその中で親が当事者会に来てる親の人たちが全然分かってない、
分かってない本当に、うん、親あっての子なんだなって思う人もいたかな、うん、本当にうちの子は変わらないんですよってマイク持っておばさんが堂々と言ってて、うちの子が変わることなんてありえないですから、変わるなら自分が変わらなきゃダメなんですよって他の当事者のお母さんたちに力説しておばさんが言って、お前がいるから病気なんだろう娘はって思ってたけど、俺は何言ってんだこいつはって、そういうのをね子供は感じとんだよバカ野郎って俺は思って、怒りがふつふつと湧いてきたけどね。
僕らの場合はまだ親からのそういうプレッシャーであったりとかは少なかったですけど、結局家で寝込んでてもそういう一緒に住んでる人からのプレッシャーがガンガンかかってくるって人もいるでしょうしね。
いるよ、マシな方だよ、うん、俺はそこら辺は恵まれたのかな。
兄弟は
兄貴がいるよ、イケメンでね足の長い、俺の頭のいいね、俺のいいとこ全部持ってった兄貴が、兄貴はね我関せずだったかな、うん、なんか特に大丈夫かもなかったし、自分の人生生きてる感じだったけど、まあちょっとぐらい声かけてくれてもいいんじゃないかって思ったけどね、何なんだこいつらは、俺はこんな苦しんでんのにって、怒りラジオになってきたねって思ってたかな当時は。
あ、もう20分過ぎてるわ。
あ、そうなんだ、
うん、結構また今回も喋りましたね。
振り返りする回、
はい、じゃあ次、そうですね、まあ一旦これ切って、
うん、
はい、
何でしたっけ、
また忘れる、
また忘れる、エンディングですかね。まあまあ、
エンディングですよ。
そうだね、ではですね、
はい、
このラジオの他に僕が作ってるフルフルメディアというサイトで、うつ病克服に役立つ情報を発信しています。そちらの、概要欄リンクにリンクを貼っておきますので、ぜひ概要欄をご覧ください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では終わります。今日誕生日の方も明日誕生日の方も人生楽しくいきましょう。それではお時間です。さようなら。
バイバイ。
バイバイ。
It's your birthday.